もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
今日はどういったご相談ですか？
私の住んでる相手方が隣に住んでんですね、今回の相談した相手が。それで、その相手方の相談なんですけど、その隣に住んでる相手方と民事裁判をやってましてね、判決が出ました。
まず、あなたは住んでらっしゃるところって一軒家ですか？
一軒家です。
あ、一軒家ですね。
で、同じ敷地内に隣にの相手方が住んでます。
まずちょっとじゃあ順を追ってお伺いしたいんですが、はい、あなたはおいくつですか？
71です。
71歳。奥様いらっしゃる？
一人です。
あ、ずっと独身？
はい。
ああ、なるほど。それで今その住んでらっしゃるお宅は同じ敷地内っておっしゃったんだけど、持ち家でいらっしゃるんでしょ、一軒家の。
はい、はい、
で、その持ち家のがあって、そして同じ敷地内にもう一軒別のお宅があるわけ。
はい、私の兄貴が住んでました。
あ、お兄様が住んでらした。
はい、兄の家だったです。
で、あなた方ご兄弟は別々に一人ずつ、お兄さんは何、結婚してらした？
嫁が住んでます今。
ああ、なるほど。
はい。
ここの敷地のところってご実家なわけ？
実家です。ああ、引っ越して両親が家を建てたんですね。
じゃあお父様とお母様が家を建てられました。
はい。
その家にあなたは住んでるってこと？
はい。
今、
はい、
お一人で。
はい、今から4年前ぐらいに。
はい。
介護で。
ああ、なるほどね。
母親と兄の介護で。
お母さんとお兄さん。
はい。
ちょっと待って、そうするとお父様は？
今から13年ぐらい前に亡くなりました。
ああ、なるほどね。
で、相続で母親がその後、今住んでる500坪ぐらいの土地の半分を母親が相続して、
うん、
残りの半分を私の兄が相続しました。
じゃあその相続した半分の土地の方にお兄様が家を建てられたのか。
そうです、
うん、そうすると介護をされていました。
はい、
はい。
で、本来だと兄は、うん、嫁が面倒見なくちゃいけないんだけど、
うん、
隣の母親の母屋で10年ぐらい生活をしておりました。
その、
別居みたいな形ですね。
ちょっと待って、じゃああなたが介護に帰ってきた実家のお家にお兄さんとお母さんがいたの？
そうです、
うん、
隣に自分の家がありながら兄さんは、
うん、お二人ともご病気で、あなた弟さんが帰ってきてお二人の面倒を見られた。
はい。
じゃあこっちのお宅の方を A 宅としましょう。
はい。
そうするとお兄さんの家である B 宅ね。
はい。
B 宅の方にお嫁さんが住んでたの。
はい。
で、こちらの方はお兄さんのお家は現在はお嫁さんがお一人で住んでらっしゃる。
そうです。
で、お兄さんは今は
3年ぐらい前に亡くなりました。
なるほど。
その4ヶ月ぐらい前に母親が亡くなりました。
ああ、なるほど、はい。で、そうするとあなたが3年間一人で A 宅に住んでるわけね。
A 宅に、宿泊業をやってます。
ああ、なるほど。それで訴訟になっちゃったっていう話だけど、
兄が亡くなって、
はい、
私に知らせてくれなかったんですね、兄が亡くなったことを。義理の嫁は。
だって一緒に住んでたんじゃないんですか？
兄は入院しました。
あ、なるほど。
で、入院して私が身元非責任で面倒見てたんですけども、
ええ、
離婚調停をその間にあって、
うん、
離婚をしないということになりましたんでね、
はい、
じゃあもう離婚をしないんだったら、兄さん、あなたの面倒を嫁に見てもらいなさいということで、
ええ、
そしたら病院側に身元非責任を私から嫁に切り替えたんです。
うん。
だから嫁は私に面会をさせないということで、どういうような状況なのかも全く分からなかったんですね。
うん。
そういう状況の中で兄さんが亡くなったんで、いつ亡くなったか分からないんですよ。
うん。
で、そのひょんなことでそれが分かってね、
はい、
ですぐ私法務局に行ったら、もうすでにその兄さんの土地建物の名義が義理の嫁に切り替わってたんです。
あ、なるほど。
はい。で、私は兄さんが生前に私に対して包括的遺贈をするという公正証書遺言書を作成していただいたんですね。
うん。
だから私の権利がもう侵されているので、
うん、
所有権移転登記を抹消しなさいと、
うん、
元に戻しなさいと、
うん、
そういう裁判、民事裁判を起こして負けました。うん。
財産になった理由は何？
一つ目は、私に強制的に書かされたもんだと。
お兄さんが？
兄さんが、
はい、
だから脅迫で書かされたんだと、
うん、
で、二つ目は兄の身代わりが第三者によって書かされたもんだと。
あ、じゃあお兄さんが書いたんじゃないと。
はい、だから交渉人がついてるのにそういうふうに言ってくるわけですね、
うん、
これが2番目、
うん、
で3番目は遺言書を書いたときに兄さんの認知能力がなかったと、
うーん、
いうことが争いになったんだけども、
うん、
でもそういう事実は全くないんでね、
うん、
それでもやっぱし負けちゃったですね。
あら、
だから僕はもう B 宅のことに関しては一切もう触れることはないです。
まあ、なるほどね。負けは負けとしてもう認めたのね。
いやいや、認めるも認めないも裁判所が負けたっつうんだから、
うん、
私はもう B 宅に関することは一切もう問題はしないんです。
うん、そうすると A 宅だけの話ね。
A 宅の話だけなんだけど、
うん、
今回お電話差し上げたのは、
うん、
負けたその理由はですね、
う
ん、相手は嘘ばっかし言ってくるんですよ、
はい、
で私は裁判官を前にしてね、
うん、
私の目の前でその義理の嫁が嘘ばっかし言うから、お前いい加減にこの場に及んで嘘ばっかりついてんじゃないよって言ったら、
うん、
裁判官が原告静かにしてくださいと言われたんですよ、
ええ、
でもあんまりその嘘が、
ちょっと待って、ちょっと A 宅の遺留分の話のご相談じゃないんですか？
違う違う、相談は違うよ。
え、
相談は僕のその今の心理状態ですね、
うん、
もう隣に住んでますよね相手が、
うん、
そしたら僕は極力目を合わせないようにしてんだけども、やっぱり隣だからいろんなとこで出会うことがあるんですよ、
ええ、
そうすると僕は今まで嘘ばっかしつかれたから、やっぱりお前なんでこんな嘘ばっかしつくんだということを怒鳴ったこともあるんですよ、
はい、
でもこれがもう、あんまり言うとこの今のこういうご時世だから、
ええ、
そういうことが先生ね、もう今もうたまり積もって精神的に不安定になってるんですね。
あらららら、
これの相談です、
はい、なるほど。
どうしたらいいか
分かりました。今日はですね、
はい、
弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
とんでもないです、お忙しいところすいませんでした。
とんでもないです、
はい、
ずっと聞いていて相続の話かなと思ってお聞きしてたんだけど、
ごめんなさいね。
いや、理由はよく分かりましたから結構なんですけど、
はい、
結局もう言ってもしょうがない前の裁判のことなんだけど、
はい、
それが心の整理がつかないの、その不満が、
その嘘に対してね、
うん、
なんで俺はこんな仕打ちを受けなくちゃいけないのか、
うん、
悔しいんですよ先生、
うん、
でその現れがもう相手方にもう顔見るのも嫌なんだけど、
うん、やっぱりお話聞いてるとその前の裁判で、まあ、結論はしょうがないと言いつつも結論に至る嘘で出来上がった判決が許せないっていうお気持ちが終わりになるようだから、
はい、
そこをね、本当にそのもう出た結論はしょうがないというふうに本当に受け入れるかどうかっていうことだと思うんですよ。
あと先生ね、
うん、
相手方が私が住んでる近隣の人たちに陳述書を書いてもらってるんですよ、
うん
ね、それも陳述書も嘘なんですよ、ね、うん、でたらめ私をその追いかけますとかね、
うんうんうん、で結局そこに戻っちゃうんだけど、
はい、
だから今日のお話は全部そこに戻ると思うんだけど、
はい、
まあ、一つは判決が敗訴しちゃったっていう受け入れがたい結論、あの頭の中では致し方ないと思ってらっしゃるけど気持ちは納得いってないでしょう。
それ
とそういう過程で散々嘘つかれたことっていうところに全部戻っちゃうわけ、
はい、
で戻っちゃうんだけどこれ動かしようがないじゃないですか、
はい、
で動かしようがないことについていつまでどうこだわるかって話なんですよ。
そうですね、
うん、そういうふうに頭を整理しないといけないの、
はい、
戻るのはまあそれは気持ちの問題だからしょうがないけれども、
はい、
でもそれ考えても何も生まれないよっていうふうに切り離しちゃう、
はい、
ことだと思うんですよ、
はい、
そうしないと絶対隣にいるし顔も見ることもあるだろうから、
はい、
いつもそこに気持ちが戻る状況でいたらそれは心乱れますもん、
はい、
でこれは法律問題だから、
はい、
嘘を言って勝てばいいっていうのは間違いだけど、
はい、
出た結論を動かせないのはもう一番よくご存知じゃないですか、
はい、
私だって長く弁護士やってますから、
はい、
納得いかない判決はもらってますよ、
はい、
それはありますよ。だって事件によるからね、
はい、
いろんな相手もいるし、
はい、
納得いかない判決って中にはありますけどそれ思っていてもしょうがないのね、
はい、
でも私の場合は代理人だからご本人ほどの悔しさはないかもしれないけど、
はい、
代理人も本人と一緒になって戦うわけじゃないですか、
はい、
でましてこれは負けるよねっていうのは負けた時はそんなに引きずらないけどねこれはないよっていうので変な結論が出ることだってそれはあるわけですよ、
はい、
でそういう時はもうこれは法律問題なんだから、
はい、
結論出たら致し方ないと、
はい、
自分は納得できなくても法律問題は裁判所が決めたらそれが結論なんだと、
はい、
でこれは正しい正しくないとか真実真実じゃないじゃなくて、法律問題を決めるとこは裁判所なんだ、だからもうしょうがないんだと、
はい、
いうふうに頭の中を整理するしかないと思うの。
わかりました。
で悔しさはね絶対残ると思いますよ、
はい、
だって生活は裁判で決まるわけじゃないから ね、
そうですね、
現実生活は。だけど、はい、あなたがやってそういう嘘まで出されて、結果負けちゃったのは法律の世界の話だから、
はい、
法律の世界の話はもう致し方ないんだと。要するにいろんなルールがあるじゃないですか、
はい、
証拠の出し方とか、どういうふうに証拠を出さなきゃいけないかとか、立証しなきゃいけないかとか、
はい、
尋問した時にどうなるか、そういうルールの中で出てくる結論だから、
はい、
で判断者は、まあ、行事役と言ってもいいんだけど、判断者は裁判所で、こっちが納得いかなくても裁判所にそう判断されたらもうそれが結論なんだと。
そうですね、
うん、
はい、
それはいい悪いとか真実か真実じゃないかとかいうこととは違う世界だと思って割り切ってくださいよ。
私もね、近隣の警察署にね、
うん、
何度も相談に行ったんですよ、
うん、
聞いた時はいろいろ親身になって相談になってくれるけど、
うん、
時間が経つとまたぶり返したんですね、
うん、いやそれは生身の人間として当然だと思うけど、その嘘つかれたっていうのは法律の世界とちょっと違うところの話だからね、
はい、
わかるけど、それは訴訟の場でそういうものを出してきたんだと。で事実と違うことまで言って、そんなその、まあ、財産についてね取ろうと思う彼女はかわいそうな人だというふうに思えるかどうかですよ。
もう悔しくてね、もう
当然だと思うけど、
はい、
幸いにしてあなたの手元にも財産があるわけだから、
はい、
これはもう法律の話なんだから裁判所が言ったんだからしょうがないと。
わかりました。
はい、
今日は先生ありがとうございました、
はい、じゃあちょっとお待ちくださいね、
はい、
もしもし、
今先生今日はありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
はい、
いずれにしてもほら過去は変わらないんだから、
悔しいですよねやっぱりね。
いや悔しくても過去は変わらないから、
はい、
未来に行きましょうよ。
ありがとうございます、
うん、はい、いやありがとうございますじゃなくて生きられる、
いやこれこそですね。だから僕何度も相談相手はそんなに多くないんだけどね、
うん、
ある人が言った話では、あなたがそこから出ていけば済むことだからと。
うん、まあそれもそうだけど、うん、塀作っちゃえばいいとか思った。だってほら顔が見えてうんぬんとかおっしゃってたじゃない。
やっぱ精神的にね、顔が見える見えない部分もあるんでしょうけど、精神的に、あ、同じエリアで同じ空気を吸ってると思うだけでもはとまして隣だから、
まあそれはよくわかりますけどね。
だから四六時中もこう、
うん、だけどなんかもうすっごい綺麗なさ、あの絵かなんか描いちゃって素敵な塀を作っちゃえば。
いや塀はもう作ってるんですよ、手作りで、
うん、
ただもう4年経つからもう荒れ果ててますけどね。ただお客さん商売やってるから、
うん、
とにかくもうこんなとこ綺麗な家でこんなとこに泊まれるとは思わなかったとね、
うん、
やっぱりリピーターのお客さんも何人もいるんですよ、
はい、
また来ますから言って、やっぱり実際来てくれる、うん、ね、うん、こんなとこでこういうお料理食べれてほんま幸せです言うてね、うん、お礼の手紙も何通も来ますしね、
うん、だから過去は変わらないから、
はい、
未来に生きろって言ってるじゃん。
はい、ありがとうございます。
わ、
はい、
かる、
わかります、
うん、で塀もねなんかちょっと素敵な塀にしたりしてさ、そうするとお客さんが喜ぶようなものを手作りできないの、器用そうじゃないですか。
それを塀にするっていうこと。
そう、
とにかくねもうあまりにもねもう、
いやわかった、もうそっち側向くな、
向くな。今日はありがとうございました。
はい、
本当に助かりました。
はい、
少しは気持ちが楽になったです。
そう、そこうやってあの鬱憤を晴らせる人をもっと探した方がいいかも。
はい、
うん、
今日は貴重な時間ありがとうございました、
うん、もう一回言うけど、
はい、
過去は変えられない、
過去は変えられない、
はい、未来に生きよう。
あ、でもね、
でもねじゃない、
わかりました。
はい、言ってください。
はい、過去を振り返るのは変えられないと。
はい、
はい、
未来に生きよ。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、はい、失礼します。
とんでもないです、いい勉強になりました。
はい、
失礼します。
はい、失礼します。